どうもこんばんは、セイロガキさんのコネラジ月曜日でございます。今週もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、月曜日はこの方、モバイルプリンスさんと一緒にお送りしていきますよ。モバ
はい、
プリン
よろ
ス
しく
さ
お
ん、
願い
よろ
しし ま
くお願
す。
いします。
お願い
い
しま
や
す。
ー、沖縄はここ数日、台風天気でね、
はい。
なんかまあ直撃はせんかったけど、なんか風、雨、結構強かったですね。
そうなんですよね。ちょっとなんか
うん。
ペースつかめないですよね。
ねえ。
仕事休みになるかなと思ったら、なんかちょっとそれて、
う
あ、やっぱ
んうんうん、
ラジオ生放送来てくださいってなって。
はいはい。
完全に家から出る気持ちだったのにと思いながら。
ねえ、僕も海に出勤しようかな思ってたんですけど、あ、
ああ。
晴れ間見えんじゃん、直撃しないじゃん、海出勤しようかなと思ったら、もう残々ぶりの感じで、結局
海はち
動
ょっ
画
と
撮
危
れ
ないで
ずっ
すね。
ていうね、感じだったんで、僕も割と仕事に影響しているという感じなんですけども、まあそんな中、台風が来ててもね、沖縄県知事選、各候補者、頑張って選挙戦繰り広げておりますけれども、もう、今週末は沖縄県知事選の、投開票日ということで、
そうですね。
選挙戦もいよいよ佳境を迎えるということでですね、まあ、今日は、まあ、沖縄県知事選あれこれという感じで、まあ、いろいろと気になった話題とかを我々でざっくばらんに話していこうかなというふうに思っておりますので、皆さんぜひお付き合いいただければと思います。はい。ということで、セイロガイさんのコネラジ。この番組は皆さんのスポンサーでお送りしております。本日スポンサーいただいております。アクエリアスヨッチャーさん、ありがとうございます。いつ
ありが
も
とうございます。
大スポンサー様でございます。いつも本当にありがとうございます。ぜひ応援したいぞという方は動画の概要欄からセイロガイサポーターズチェックしていただけると嬉しいなと思います。
あれであ す
と
よね、
です
コ
ね。
ネラジは賄
うん。
賂がなくてもスポンサーになれるんですよね。
そうなんです。はい、コンサルタントとかかまさんでも全然なれますんで、
そう説明するだけでなんてすごいクリーンな、ね、番
う
組な
ん、
んだみたいな。
いや、
錯
大
覚
概
を起
そ
こ
う
すっていう。
ね、汚すぎるところがあると、まあ、こっちが綺麗に見えるということで、ありがたい効果ですよね。
対比させていきましょう。
はい。はい。ということで、メンバーシップ登録、ぜひぜひぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。限定動画、各種でアップしてますよというのと、あと、過去のアーカイブも全部見れますんで、よろしくです。
コネラジ賛同会員、はい、よろしくお願
はい、
いし
賛同会を 集めておりますんで、
ます。お願いしま
はい。
す。
では、いろいろと、コメントもいただいております。のらりくらりな台風でしたね、とか、なんだかよくわかんない台風でしたね。確かにね、海に出勤、ナイスポという、まあ、いろいろいただいております。あ、沖縄マンさん、今日誕生日なんですって。
あ、おめでとうございます。
あら、おめでとうございます。ぜひ、よろしくお願いいたします。では、やっていきましょう。コメントも皆さん書いていただきながらね、楽しんでもらえたらと思います。じゃあ、まあ、いろいろとありますけど、何から話していきましょうかね。
そうですね。多いん
うん。
ですけど、まあ、まずは、香川照之さんのい
はい。
ろんな降板が決まったってことで。
ああ、まあ、以前、このコネラジでも扱いましたからね。
そう、ちょっと選挙行く前に、まさに
うん。
先週ね、いろんな話をしたら、あの画像見ました？
見ましたよ。あれ、邪悪でしたね。
あれ、なんか本当に、
うん。
最初コラ画像と思ったんですよ。そんな感じし
はい
ません
はい
でした？
はい。もうなんか、あまりにもっていう画像だったんでね。
あれは本当に見るとね、
うん。
衝撃的な、だからやっぱり写真のインパクトというか、この一発目の報道の時は擁護する人とか結構いたじゃないですか。
はいはいはい。
でもあれ見たらみんな、あ、これはダメだみたいな。
ねえ。いや、
で、
なん
しか
か
も、の画像って実は被害女性じゃなくて、ママに対して頭つかんでる画像なんですよね。
はいはいはいはい。
だから、なんかもうあれよりまたさらに重いものをやってるっていうことで、かなりちょっとあれは来るものがありましたね。
ねえ、なんか日常的にやってたんだろうなっていうね、感じしますよね。
いや、本当そうっすよね。
いや、半沢直樹の演技、うわ、すげえなー、やっぱり香川照之、迫力すげえなーと思ってたけど、あれ、素なんじゃね？みたいな、
そう
ちょっ
そう
と、
そうそうね。み
演
ん
技
な、
とかじゃなくて、みたいな。
そこにも影響してきましたよね。
ね、俺も一回沖縄のドラマで、性格の悪い内地から来た教師をやってくださいってオファーが来たんやけど、素でやったらめちゃめちゃ評価されましたね。
なんか複雑だな。でもなんか憑依型と思われてたけど、実際は巣だったみたいな、うんね、やっぱり怖さありますしね。で、あとは僕さらにあれ衝撃だったのが、ね、あの報道を受けて、うん、フラッシュがですね、あのミノモンタに直撃してるんですよね。
はあ、はいはいはい。
あのインタビュー見ました。
あれですよね。こうミノモンタのなんか晩年の哀愁をこう感じさせるようなちょっとやつですよね。
いやもうなんかあの、うん、用語というかね、僕は楽しく飲んでですよ。女性の方が脱いで、女性の方から脱いでくれるからねみたいな。僕の場合は、うんうん、てへみたいな。
うん、
うんうん、でなんかやっぱりこれお店にも責任があるんじゃないかみたいなこと言ってて、先週ひろゆきの発言に対してなんかああだこうだ言ってたんですけど、
はいはいはい、
なんかあの写真が出た後でミノモンタがこうバーンってやってきたんで、はいはい、ちょっとやっぱすごい根深いいろんなものを感じる一週間でしたね。
う
ん、
いやそうですね。まあそんなこともありながらという感じですね。うん、
まあそれもありながら、はい。
うん、中村龍太郎さんが全く同じコメントを3回弁当していただいてるんですけれども。
ありがとうございます。118回目指して。
はい。いやいや、目指されたら困るんですよ。はい。まあ、僕ね、結構いろいろと、街頭演説とか見に行ったんですけど、今回は。
うんうん。
その中でね、田村智子さんとお写真撮って、僕ファンなんですよ、田村智さん。
はいはいはい。
おしでもその田村智さんの件について、こんな発言してたよという、うん、コメントいただいております。ちょっと僕、この件知らなかったんで、また調べてみますね。はい。ということで、まあ、僕はいろいろと沖縄県知事選、語り口はあると思うんですけれども、なんか前の沖縄県知事選よりも、なんかこう、いわゆるデマ合戦とか、誹謗中傷合戦とか、前ほどよりはなってないなっていう印象なんですけどね。
一応あの前回これ覚えてますかね、うん、いろんな人たちがデマ巻いてやっぱりびっくりしたのが、はいはい、まあネットとかでやってる勝手連みたいな人じゃなくて、うんうん、結構もうその中の人というか議員本人から出てきたみたいな、だから当時公明党だった遠山清彦さんとかが、はいはいはい、まあ、ゆくさっていう言葉を使ったりとかして、うんうん、こういうちょっとフェイクばらまいたりしたことがありましたよね。
はいはいはい。
でこれは知事選じゃなかったんですけど、その後の補選の時には、うん、女は政治は無理という謎の誹謗中傷ポスターが貼られるって事件があって、はいはい、犯人分かってないんですけど、うん、これの第一発見者というかいち早く取り上げたのが、河合克行案里夫妻だったみたいなところがあって、
うん、
でそこからもう4年近く経つんですけど、はいはい、じゃあその遠山清彦さん、河合克行案里さんどうなってますかっていうことですね。なんかちょっといろいろと来るものがありますね、この4年間の移り変わり見てると。
ですね。まあでも今回見てるとやっぱこうさ、玉城デニーはもう日米から沖縄を解放して中国に売り渡そうとしてるみたいな、
うんうん、
なんかそういうのが、まあ、唯一なんか玉城デニーさんを攻撃するものとしてあるかなって感じ でもう一個もあの統一教会関連の話題がバーって出て、さっきも淳さんも統一教会との関係があったっていうのが分かった時に、
はいはいはい、
統一教会のホームページで玉城さんが韓国の民団という、まあ、これは統一教会と関係ない、団体のイベントに出席していた画像を統一教会側がホームページにアップしていって、それを持って、玉城デニーも統一教会と関係あったじゃないかっていう、まあこれデマですよね、
うんうん、
流してたぐらいかなと思ったんですけどね。
そうですね。でもなんかこの内訳見てるとやっぱり結構ひどいなって思うものがあって、うん、
はいはい、
で最近これちょっと全く別の文脈なんですけど、うん、韓国の政治映画のキングメーカー大統領を作った男っていうのが8月に公開されてて、
やってますね。
で僕見てないんですけど、あの、はいはい、歌丸さんの評論聞いてて、で、はいはい、その中で気になる言葉が出てきたんですよ。これ韓国の政治用語らしいんですけど、うん、カルラチギっていう言葉があって、
はいはい、
まあ、これは相手の集団や主張に亀裂を入れて分裂を煽って弱体化させる戦法らしいんですよね。
はいはいはい。
あ、このカルラチギってなんかすごい身近だなと思って、
うん、
もうなんかこの間ずっと特に沖縄となるとこういう大きめの選挙のたびに何かね、あの中央からいろんな人たちがやってきて盛り上げてくれるのはいいんですけど、そこでやっぱデマとか誹謗中傷とか、まあ事実に基づかない情報とか、うん、そういったものをまいて、でまた沖縄県内での分断とか、うん、あるいは政治に関わってきた人たちが疲弊して、 みたいなことがずっと起きてて、これは、まあ、なんか相対化させるわけじゃないんですけど、結構右も左もなんか都合いいように沖縄に対していろんなものを押し付けて、で、望まない結果が出たら沖縄も助けないとか失望したとか終わったとかすごい言うじゃないですか。
はいはいはい。
だから僕も結構もう、にりてます。
にりるっていうのは沖縄で大変もう、
もうにりてますね、今。
というね、方言ですけど。沖縄の人がにりっていう時は本当に心底うんざりしてる時ですからね。
もう10年ぶりぐらいにちゃんと使いましたけど、にりって。マジで今にりてます、ね。はい。
でも、なんかこういう形で、こう、玉城デニーを当選させたら中国が侵略してくるぞ、みたいな、まあ、脅威の煽り方。
うんうん。
なんかこれって、まあ結構、あるあるじゃないですか。なんかネトウヨの人たちがよくやってくる方法で、
はい、
で前回の県知事選でもよく見て、でもそれでバーってやった結果前回の選挙戦めちゃくちゃ負けたんで、さっき松さんが、なんかそのロジックを再びまたもう一回持ってくるのかっていうのはなんか握手な気はしてますけどね。いやもうごめんけどそのリテラシーも沖縄県民あるよみたいな。
そうなんですよ、だから逆効果で引くんですよ、
うんうん、
でさらに、まあ、ちょっとね、本当に昨日今日ちょっと話題になってますけど、
うん、
佐喜眞淳さんが、まあ、インスタグラムの投稿でですね、うんうん、ファンの方が、まあ、結構過激な書き込みをして、うん、ハッシュタグ死にたいならデニー、ハッシュタグ生きたいなら佐喜眞っていうね、うんうん、まあ、そういう投稿をしてたのを、まあ、リポスト引用する形で応援ありがとうございますみたいなものを投稿して、うんうん、そしたら、まあ、まあ僕たちの友人でもあります大げさ太郎さんが、うん、各陣営のインスタに貼り付いてますから、
はいはいはい、
すぐに取り上げてこれやばいでしょってなって、うん、そしたらね最初大げさ太郎の捏造だとかすごいそういうまたそこでもいろんな合戦が起きて、
はいはい、
で結果的に、まあ、佐喜眞陣営が、まあ、これはちょっと不適切でしたっていうことで、まあ、謝罪をして新聞記事になるっていう、うん、その一覧の流れがありましたよね、
うん、
この死にたいならデニーってやばくないですか。
やばいフレーズですよね。あれ佐喜眞陣営の人たち、僕もねインスタ軽くチェックしたんですけど、
うんうん、
なんかこう支持してくれる人の投稿、いわゆるこうリポストみたいなことをそんなに頻繁にはしてなくて、ある程度精査してやってるような印象だったんですけど、うんうん、あれを投稿をリポストしてしまうっていうのは、あ、このフレーズええなと思ったのか、本当に見逃したのか、何なんだったのかなと思いますよね。
ね、まあ、正直ちょっと外部から見ると分からないところではあるんですけど、
うん、
ただ、まあ、そのあくまでごめんなさい、これ状況証拠ですよ、うん、要はさっき言ったようにこの選挙期間中割とこの玉城デニーが、当選すると乗っ取られるみたいなことを結構保守系のインフルエンサーとかが拡散したりとか、あとはもうこの台風になって高羽議員みたいな人とかが結構沖縄入りして、で台風対策で沖縄をちゃんと守らないといけない、このままじゃダメだみたいな、そういうなんか似たような論調とか結構かましててですね、
うん、
なんかそうした大きな流れの中で玉城デニーになったらやっぱり乗っ取られるとか命が危ないみたいなこととかを結構吹聴してきて、その中で出てるので、まあ単純なミスとも当然考えられるし、
うん、
なんかそういうストーリーの中で感覚が麻痺して乗せた可能性も十分あるんじゃないかなっていうところで、
うんうん、
なんかトータルで見てますけどね。
ねえ、いやだからそういうことを言うやべえやつがいるというのは、まあそれはネットかいろんなしてるからおるんやろうなと思うんだけれども、その言葉を候補者がこう拾い上げることはあかんやろってすごい思うし、
うんうん、
あとなんかインスタライブでもね、この、玉城デニーが知事になったら中国乗っ取られるっていう発言を、拾って、あ、コメントを拾って、特に否定もせずという感じだったらしいので、うんうん、まあ積極的に支持しなくてもなんだか自分たちに都合のいい言葉として、まあ何か拾うぐらいは やるっていうスタンスなのかなと思うと、ちょっとそれはどうなんだろうってすごく思うし、でなんかね、やっぱこの脅すような形でのなんか選挙のやり方は僕すごい嫌だなと思ってて、例えば和田政宗さんっていう自民党の候補の方が、まあ、沖縄台風来てたのを、まあ、トピックの一個として取り上げてツイッターしてたんですけど、まあ、沖縄県知事選応援のために那覇到着したよと、沖縄今台風対応第一に当たらないといけないですと、で佐喜眞淳候補と沖縄県の国会議員と連携取って、必要な災害対応を国の各機関に要請しますよと、 で、こういう時自民系の、こういう時自民系の知事であれば緊密に国と連携が取れると、いざという時の対応のためにも先回す氏の当選が必要、ぜひ投票をという、まあ、ツイートをしてるんですね。これまずドン引きで、
これでそうですね、
あのなぁと、自民党系の候補だったら台風の時災害対策早いですよだからじゃなくて、いや誰でもそれはもう連携取って早くやってくれと、なんでその党派によって変わってくんねん、連携のスピードがっていうのは、なんかここはすごいこう僕は抵抗を感じましたね。
なんかちょっと笑ったのが、和田政宗さんがそれポンって威勢よく書いたら、リプランで赤坂自民邸が掘り起こされてて、
はいはい、
お前らの災害対策ってこんなだろうみたいな。
そうですよね。
まあそれはそうなるわっていう。でもなんかあのロジックってすごいパターナリズムだし、なんか誰のおかげで飯食えてるんだっていうクソ親父っぽくないですか。
確かにね、なんか身内は助けてやんぞっていう、なんかこう悪しきこの縁故主義みたいなものもなんかすごい感じるし、
うんうん、
なんか自民党の俺の嫌いなとこ出たわっていう感じはすごい、
なんか集約されてますよね、
そことはすごい感じましたね、
うんうんうん、であとちょっと触れたいトピックとしては、まあその統一教会の件なんですけど、うん、この間いろいろ報道があって、うん、沖縄だけじゃなくてですよ、うん、でまあ、鈴木エイトさんなんかをはじめ専門家の人たちももうこの時期になるとやっぱ濃淡の話するじゃないですか、
はいはいはい、
付き合いがあって、まあ、結構濃い人と、まあ、薄い人ですよね、うん、本当にうっかり一回祝電を送ったような人もいれば、まあ、世界日報のインタビューちょっと受けましたっていう人もいて、でさらにはもう本当に合同結婚式出たりとか、スタッフががっつり入ってみたいな、でその濃淡見ましょうみたいなこと結構言ってるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれで言うとやっぱ佐喜眞さんって結構濃い方だなって思うし、でそこから派生してやっぱりこの佐喜眞さんって前、宜野湾市長であるんですけど、この宜野湾市議とか宜野湾選出の県議とか、この宜野湾の自民党系の、まあ、この政治家の皆さんがやっぱり結構密に付き合ってたんじゃないかっていうことが今やっぱり情報として出てきてるわけですよね、うん、で性の多様性条例に関しても、性の多様性尊重条例に対してもやっぱり一回反対されて通らなかったりした経緯とかもあって、うん、でこれが一応佐喜眞さん出陣の時に、一回ちょっともうこれから付き合いませんって軽く否定はしたらしいんですけど、
うんうん、
ちょっと本当に大丈夫なんかみたいなところがすごく気になるんですよね、
うんうんうん、
この辺ってなんかどうですか、先週行ったんですよね。
あ、行きましたね。統一教会のことが本当軽く触れてましたね。心配させてごめんなさいみたいな、これから関係は立ちますということを言ってましたね。
うんうん、あ、うん、じゃあそれ触れてたんですね。
そうですね。でもなんかこのまあなんというかちゃんとした説明にはなってないかなっていう気はしましたけどね。まあ自民党の中でも、うん、一番こう最高の伝統儀式と言われている祝福式に参加して、これどういう経緯でじゃあそこに参加したのかとか、まあそういうところはなんか語られなかったので、なんか本当に心配させてごめんなさいねっていう感じでしたね、
うんうん、で先週の昼からなんですかな、とかでも結構やっぱりこのこと結構触れてたんですけど、うん、やっぱり今一番の問題っていうのは、まあ、こういう状況の中で、まあ、濃淡で言うと、まあ、そのすごい濃いつながり脳の人たちが薄い人たちの、うん、船に乗ってどさくさ紛れに逃げようとしてると、
うんうんうん
う
ん、
そういう話があったんですけど、私が結構、はい、身につまされたのは先月、7月の参院選に出た小蛇玄太さん、自民党から出て、うん、惜しくも負けちゃったんですけど、うん、小蛇玄太さんがツイッターで、はいはい、この参院選の振り返りみたいなことを結構連続投稿でやってて、で、はいはい、その中で、まあ、この統一教会から推薦を受けた件についていろいろ書いてるんですよね、うん、で小蛇さん自身はもともと官僚で、まあ、この参院選の前に、まあ、こう政治家になりますっていう形 でこれで、まあ、その推薦をもらいましたっていうことなので、僕はまあ見る限りだと薄いんじゃないかなって正直思うんですよ。
うん、
でそれについて連続投稿があるんですけど、これ結構ねちょっとうまいけど怖いなと思ったのは、やっぱ小沢さん連続投稿の本当に最後の最後でですね、うん、まあ、私はこういう形で以後関わりがありません、で佐喜眞さんも同じように関わりがないと宣言しましたということで、なんかこう、うん、一緒に小沢さんが要は浅いつながり、うん、薄いつながりの 船に佐喜眞さん引き連れてなんか出ようとしてるなっていう感じがして、
うん、
なんかこの辺もすごくなんか、見ていく必要あるんじゃないかなと思いますね。
そうですよ。だから下村博文さんとか萩生田さんとか、いやもうめちゃくちゃ一番濃いな、うん、お前らがみたいな人たちまで、すいません忘れてましたじゃっていう人たちと一緒にそそくさと行くような、それが今一番怖いことだから。でひょっとしたらね、もう政策の決定をするような、政策に関わるような権力を持っている人たちまで濃い関わりを持ってたらやばいんじゃないかというね、ことなので、そこをまあ気をつけていかないといけないなということですよね。で、まあなんかほんまにこれどうでもええことかもしれへんねんけど、なんか佐喜眞さんを応援するツイッターアカウントの人たち、佐喜眞さんの名前間違えすぎちゃう
ってい
う
の、あれマジでちょっとかわいそうですよね佐喜眞さんが。
ねえ、なんかあの淳はなんかこう分かるんですよ。淳ってこうなんか似たような他の感じがあって、うん、あっこ間違えるならまだって思うんですけど、佐牧淳とかお前マジかみたいな。その応援してるつもりがなんか逆効果やでそれっていう、 あれちょっとかわいそうですけどね。
そうなんですよ。だからあのね、もう沖縄タイムズがとか言う人いるじゃないです か。
そうそうそう。あれ気になるねんな。
そう、まあもちろん人は間違いがあるんだけれども、うんうん、なんかそこつまずいてたら、もうそこから先すべての説得力がないっていうやつあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
もうあれのような感じだし、なんか本当佐喜眞さんも名前も覚えられてなくて、うん、演説の動画とか一発見れば多分ね、そんな間違いしないんですよ。
はいはいはい。
で、だからなんかそうですらなくて、本当叩くためとか、なんか自分の主張のために、やってるんだろうなっていうところで、ちょっとかわいそうにすら思えてきますね。まさきとかね。
いや、そこら辺ちょっとね、気になるなと思いましたけど、でまあ、とはいえ、まあ、デニーさんも僕やっぱこの、ま、前も言ったかな、実現率っていう言葉は。
あ、いや、それマジで、うん。
うん、ちゃうと思うけどなっつって、まあ、琉球新報でも沖縄タイムスでも、まあ、これファクトチェックで不正確っていう、うん、まあ、判定が出てるけど、まあ、取り下げないんですよ。取り下げました？僕
下げてないと思うし
ですよ、ね、
これは結構やばいと思いますよ、
うん、これ実現率ってもう完全に達成したっていう意味ですよ。
まあ、普通に考えてそうですよ ね、
ね、
あ、 98.6% も実現してますのでって言ったら、はい、あ、じゃあ終わって残りじゃあ 1.4% ぐらいなのねって思うじゃないですか、ね、
めちゃくちゃ頑張ってるやんってなるから、あのチラシとかパッと見たらね、
うんうん、
でもそれ着手率やからね。で別に俺着手率でもいいと思うんすよ
正直に言えばね、
うん、あ、そんだけのこと着手して前に進めようとしてんのね、じゃあ引き続き頑張ってって、で達成率は別に設けてやりゃいいと思うんですけど、いやそれがね、なんか僕すごい気になって、なんかここを OK にしてしまったら、これまでなんか言葉をなんかこう誠実に向き合う、真摯に、答える、沖縄に寄り添うっつって全く中身のないこう雰囲気だけの恣意的に自分たちをよく見せる言葉を僕は批判してきたけど、それと同じことをやってると僕は思うから、うーん、なんかそれが気持ち悪いなと思いますね。
いや僕結構、まあ、あの、うん、正直言うと玉城県政ダメダメなとこ結構多いと思ってて、
うん、
で少し前にあの入札業者と一緒に飯食ってたみたいなあれがあったじゃないですか、覚えてます？
はいはいはい、
もう3年ぐらい前かな、はいはい、そうそうそう、それで最初あの県議会で自民党の議員が追及してたんですけど、僕が聞いた話なんですけど、うん、まあ、そのロジックで県議会で玉城デニー追い詰めると、あの結局桜見る会とかと同じ構図だからお前らやめろみたいな感じで、うん、なんか追及止まったっぽいんですよ。
あ
で結構あれも、まあ、実際のところどこまでか分かんないですけど、やっぱ脇が相当甘いというか、飯食うなよって本当に思うし、うん、そういう風になんかズブズブって言われても、もうそんなのはあの理解に冠を正すみたいなことがあったじゃないですか、もうそれ状態になってるんですよね、はいはいはい、でまあ当然ゼレンスキー発言とか、もういろんなことがあって、いや確かに大変だったんだろうなっていうのはあるけど、でも、うん、さっき言ったようにちょっとしたミスとかならともかく、この公約実現率はなんか確信犯的なことすらちょっとやっぱ匂ってて、うん、なんかすげえ、ね、うん、あのだからそういう意味ではなんかもう選挙に対してテンションが上がらないのが、なんかみんなそんなやり方するのかよみたいな、う ね、気持ちはマジでありますね。
せめて応答しろと思うんですけどね。なんでこの言葉にしたのか、うんうん、一応言ってたんですよ、はいはい、なんか総計機会でも達成率っていう言葉は馴染まないと思ったので実現率という言葉を使いますって言ってたんですけど、もう意味がわからなくて、その説明とはなぜ馴染まないん
だみたいな。国会で出てきそうな言葉だな、それ馴染まない、ね、
そう、
まあ、馴染まないあったわ
ねえ、だからなんか意味がわからなかったから、そこはどういうことなんかなってすごい思ったっすね。
いや、あとはまあ、みきおさんがなぜか大阪に行きそうになるっていう件とか、
ね。モバプリさんのツッコミ最高でしたね。ぶっ飛びカード使ったのかな
って。桃鉄やってる人しかわかんないですけど。
桃鉄フリークにはたまらないフレーズですけどね、あれは。
はい、まあ、その、ちょっと説明すると、ぶっ飛びカードっていうのはランダムでどっか飛ばされるんですよね。
そうそうそう。
だから自分が行きたくない目的地に行く可能性もあると。
そうだから、みんな沖縄で戦ってんのにぶっ飛びカード使って一人だけ大阪行っちゃったみたいなあるんですよね、桃鉄でそういうことがね。
で、僕これでもすげえ、風刺としてすげえなと思ったのが、本山仁志郎が僕のリプランに来て、うん、
はいはい、
潜在一遇カードじゃないですかねって言ったんですよ。
はいはいはいはい。
潜在一遇カードっていうのは目的地の10マス以内とかに到着するめちゃくちゃラッキーなカードなんですよ。
はいはいはい。
だから元山の風刺で言うと下地幹雄の目的地は関西だっていう。
なるほど、はいいですね
すごい風刺だなと思って。
いやいいと思います、面白いですね。
うんうん、まあ、でも結局台風が来たから行かなかったっぽくてですね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。で、私、その朝アップってラジオの生放送出て、9時に終わって、くもじ交差点行ったら、みきおさんが演説してて、ちょっと感動しましたね。うん、初めて生で見れて。
なるほど、なるほど。いや、僕も、実は下地さんだけまだ見れてなくて。
あ、マジっすか。
そう。いや、でも、俺、あれはね、台風中のあの、なんか、ツイートは、俺、ちょっと、笑てまいつつ、なんか、台風の中でも、やります沖縄ラブみたいなツイートをしてて、チャリンコで暴風の中走ってたんですけど、今みんな家俺危ないぞ家俺言うてんのに、いや台風の中頑張ってる俺みたいなどうやねんと。で、後ろから追いかけてる車が車内で撮ってるんですね。
はいはい、
もう乗れと、車に後ろで走ってんやったら危ないと。
なんか大雨の中、しかも女その辺り走ってませんでした？
いや、そうそうそうそう。
あ、ちょっとね、沖縄の、まあ、真ん中上の方ですよ。なんかあれ見て、うん、僕の友達で大雨の中自転車で沖縄本島一周みたいな結構あるんですけど、それやった友達思い出しましたね、はいはいはい、なんかノリが中学生っぽいんですよ。
もうちょい市街地で人いっぱいおるとこ行ったらええのにとかなんかちょっと思ったりするっすけどね。
そうそうそうそう、
うん、あ、大げさ太郎さん、ちなみにみきおさんは、自転車は帰りは軽トラに積んでましたっていう。いや、まず僕はそれはいいと思いますよ。危ないからね、風強かったし、うん、まあ、だから
そうですね、
ちょっと俺は気になったな、あれすごい。
あと大げさ太郎さんが下地幹雄にちょっと詰められるっていう動画とか、
ああ、ありましたね
いや、マジでちょっと幹雄さんに関しては結構やっぱ選挙とは何かみたいなものをいろいろ考えさせられるなっていうエピソードが多くて、ちょっとまあそういう意味ではなんか、うわ、またこんななんかネガキャン合戦かよとか、うわ、なんか数字不誠実だなっていう中で、幹雄さんはちょっと独自の戦いしてるので、まあちょっとこういう取り上げ方はあれかもしれないですけど、一応リスペクトはしつつ、やっぱりちょっとあっていうものはありますね。
そうですね。やっぱでも僕は前のなんか知事候補者討論会の中で下地さんが言ってた、玉城デニーの、辺野古埋め立てに対する対応は力不足みたいなロジックが、まあ、どうしても僕はちょっと馴染まなくて、
馴染まない
馴染まなくてね、なんか玉城デニーさんは辺野古に土砂を一粒も入れさせへんぞって言ってるのに、まあ、入っとるやないかと。
うんうん、
で、政府の横暴を止めれてないじゃないか、止める力があんたになかったんでしょうみたいなことを言ってて、政府が横暴ってことは下地さん認めてるんですよね、
うんうんうん、
で、じゃあ俺は横暴な方に文句言うてくれやと思うのよ、
はいはいはい、
横暴を防ぎきれてへん方を責めるってなんなんやと、
うんうん、
で、なんならお前みきおさんとかで横暴側におった人やのに、なんかね、こうジャイアンにのび太がいじめられてて、おい、ジャイアンいじめんなじゃなくて、のび太 が舐められるからいじめられてんねんぞ、お前がいじめを止めれてへんのが力ないんやってスネ夫が言ってるみたいな、なんか、うんうん、お前加担してましたよねみたいな、だから僕はねもうそこがちょっと馴染まなくてね、どうしてもやっぱこう下地さんに入れようっていう気にはなかなかなれないですね。
そうですね、あとちょっともう思い出したように言うんですけど、うん、結構佐喜眞さんが経済危機突破みたいな感じで大きくキャッチコピー出してでチラシとかも配ってるんですよね、
うんうんうんうん、
でなんかよくよく考えたら、まあ、それは玉城県政の場合だったら経済が危機にちょっと瀕するみたいな多分ニュアンスだと思うんですけど、うん、でも別に今沖縄だけじゃなくて全国的に経済危機じゃないですか、
うんうんう
ん、なんかねそういう状況で自民党がずっと政権になっててで自公が推薦する佐喜眞さんじゃないですか、なんかこれ別に突破できるんかいって気しません？
いやそうですよ、だ前の演説でも、まあ、沖縄振興予算がデニーさんなんてずっと減ってきてると、
あ、はいはい、
で宮崎正久さんもその話してて、
なるほど、
これ基地で対立してるから減らしてるわけじゃないよと、
うん、
まあ、必要なものとか、まあ、沖縄のこのいろいろとこう振興の計画具合とか見てあかんかったら下げられるんやと、
はい、
いうようなことを言っていたんですよ、
は
い、
うんうん、
で今のデニーさんだったらもうそれ評価できなかったからこうなってるんだと、うんうん、先間ならできますっていうふうにおっしゃってるんですね、
うん、
だから俺ね鉄頭鉄尾なぜ先間さんならできるかっていうところがなくてなんかグッと来なかったんですよ。
なるほど、で太いパイプ論かな、うん、
ねえその太いパイプ論すごいこう前にね出してますけど、パイプで変わんねやっていうのもなんか意味わからんところが僕はあって、
そうですね、であとは西目っていうコメントもありますけどね、
まあまあそうね、このやっぱその佐喜眞さんの決起会で言ったのは思ったのは全く触れへん論点がやっぱあるなっていうことは思っても、経済のその なぜいけんのかっていう一番肝心なところは触れてなかったのと、あと基地問題にしても2030年までに普天間飛行場絶対閉鎖しますっていうことを返還しますって言ってるけど、うん、まあ、軟弱地盤の問題があって、まあ、2034年以降に工事は終わるやろうと言われていると、このまま土砂が投入され続ければ、でじゃあ軟弱地盤があった工事最短でも2034年なんやから、この4年短縮させるのはどうすんねんとか、
うんうん、
軟弱地盤どうやねんみたいなところはもう軟弱地盤っていうワード一回も出てこなかったですからね、
はいはい、
あれ俺マルチバースの地盤固い世界線にいんのかなぐらいの、2030年までに絶対変換させますっていうんだったらなぜ私はできるのかっていうところを話してほしいんやけど、そこはまあなかったんですよね。
一応なんかね僕以前調べたんですけど、
はいはい、
軟弱地盤を固くするためにめちゃくちゃすごい特殊な、なんか食い打ちする機械が必要で、
はいはいはい、
それが日本にはないらしいんですよね。
うん、
で、中国から借りないといけないらしくて。
はいはいはい。
だから、中国と、まあ、めちゃくちゃ協力して、米軍基地作るのかなとか、ちょっと思いますよね。
あ、それなんかすごい皮肉ですね。
皮肉
。中国、じゃあ、なんかスパイが入り込んで。軟弱な杭が打ち込ませるかもしれないですね、それ。
そうですね。まあでもさっきの予算の話でいくと、やっぱ西目発言っていうね、うん、まあ、ちょっとこれ一部新聞で報道されてましたけどね。
うん
うん、やっぱりこの、一回沖縄の予算を100億絞ろうみたいな、
うん、
ダイエットかみたいな。で、そうそう。で、佐喜眞さんが当選したら戻せばいいみたいな、うん、そこで調整すればいいみたいな、ね、まあ、露骨な飴と鞭みたいな、本当さっき言ったパターナリズムというか、うんうん、自民党系の首長とかにしないと災害対策もしないし予算も絞るぞみたいな、
うんうん、何なんだと本当に思いますよね。まあ本当に今週日曜でございますけれども、まあ、引き続きこう選挙戦を見ながらどうなるのかということで、皆さん今日僕らが話した話も含まれてね、ちょっとチェックしつつ、沖縄県民の方は投票に行ってはいかがでしょうかと。
そう、ちなみに、はい、9月11日は、
はい、
沖縄選挙やばいっすよね。
沖縄選挙、ああそうですよね。
要は県知事選だけじゃなくて、うん、沖縄県議の補選 これ那覇選挙区ですけど、はいはいはい、あとやっぱ宜野湾、本部、大宜味、伊是名の市町村長の選挙ですね、うん、あとは宜野湾、名護、石垣、沖縄、南城市の、市議会議員選挙、あと4つの町議選と15の村で、村議選が行われると、
なんか僕が佐喜眞さんの見に行った時は、あの佐喜眞さんの県知事選と宜野湾市長選と宜野湾県議選のトリプル選挙やって、もうむちゃくちゃ気合い入ってましたよ。
うんうん、
1200人キャパの会場、まあ、コロナでちょっと間隔を空けてたとはいえ満席で立ち見もバー出てましたからね。
なるほど、
すごかったですね。
そうなんですよね、はい、まあ、県議会もね、あの過半数どっちが取るかみたいなところで、まあ、すごく大事になってますしね、うん、まあ、ちょっと知事選以外もかなり注目じゃないかなと思いますね、
うん、はい、ということでぜひまた皆さんチェックしていきましょう。ではまあこんな感じですかね。はい、ということで、セロエさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。本日はアクエリアスよっちゃんの提供でお送りしました。よっちゃんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、応援したいぞという方は動画の概要欄ぜひ見てください。あとメンバーシップ登録していただいたらですね、過去のアーカイブ全部見れますよ。あと各週で、限定動画上げてますよ。あととっても、僕が嬉しくなりますよという、ことでございます。あと1個お知らせ、今週木曜日ですね、僕がコンビでやってるリップサービスの、ライブがあります。皆さんぜひこれオンラインチケットを買っていただけると嬉しいなと思います。動画の概要欄チェックしていただけたらと思います。このネタタタというライブファイナルとなっておりまして、沖縄のショーレース勝つぞっつって1年間やってきたんですけれども、まあ、ショーレース終わったの でちなみにこのライブを一緒にやってた初恋クロマニオンが優勝で僕らが3位ということで、そのライブのラストということで皆さんぜひお疲れさんしたということで見に来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、では以上です。お送りしたのはセイラゴエさんことエマヤンと
モバイルプリンスでした。
ありがとうございました。
あっしゃ。